さあ、この御言葉を今日分かち合っていくんですけれども、皆さんどうでしょうか。この2025年新しい年が始まったわけですけれども、皆さんこの2025年をどのようにお過ごしになりたいでしょうか。この無難に過ごしていくということではなく、本当に私たちはこの神様によってビジョンを見て本当に変えられていきたいなと、そのようなことを思うんですね。皆さん時々私たち思ってしまうんです。そこそこのクリスチャンであり、波風立たせずに、平和に生きていければいいかなと、そのように思うかもしれないんですね。でも私たち、この去年と同じように平和に、もしくはそれなりに苦労があっても、まずまずの人生を歩んでいければそれでいいや、そのように思うかもしれません。でもね、覚えておいてください。私たち、主の目の前に本当に変えられた人生を歩んでいきたいなと、そのことを覚えたいと思います。なぜならばこの世は去り、また私たちはちゃんと来たるべき世に備えるべき必要があるからです。いずれ私たちの健康も体も全てのものも失われますけれども、私たちに与えられる永遠の命の中において生きてこそ、本当に私たちが今も生きる人生が本当に何のために生かされている、何のために生きているのかということが明確になり、生き生きとされ支えられるものであります。ですから本当に私たちがそれなりのことじゃなくて、主が願われるように、主が望まれるように、私たちがその私たちの本来あるべき美しさ、また本来ある力強さ、本来ある本当に神様の中にある輝きを私たちは取り戻していきたいなと、そのように願うんですね。何も変わらなくて、私は問題があっても問題があった方が楽だと、そこにとどまるのではなく、私たちは本当に主の中によって変えられていくっていうことを願っていきたいと思います。私たちのこの1年の中において、本当に主にあるものが変わっていくように、私たちの御言葉が本当に主の中に与えられる御言葉が回復し、また祈りが回復し、奉仕が回復し、愛することが回復し、また本当にこの神様の中にあって本当に伝道、宣教、分かち合うということが回復し、全てのことが回復していく、そのようなものでありたいなと、そのように願っていきます。皆さん、本当に主にある何か私が願うということではなく、主が願われている、それが回復されていくんだということを願いながら、今日私も主が助けてくださる、必ずそこに歩んでいけることができるんだという願いを持ちつつ祈り、仕えていきたいなと、そのように思います。皆さんはどのような一年としたいですか？皆さんはどのような一年にされたいですか？皆さん、神様に触れられたいですか？どうですか？どうですか？触れられたくないですか？触れられたら私は変わってしまうから怖いですか？皆さん、主に変えられるもの、主に触れられるものであってください。横浜御塗教会、今年変わっていきますので、どうぞ神様の中によって皆さん変えられていく、大丈夫です。ちゃんとついてきてくださいますから、ちゃんと皆さんも主についていくものと変えられていきましょう。去年とまた変わっていきます。今年も新たなことが起こっていきます。新しい人が救われます。私たちも体質が変わっていきます。また新しい人たちが救われるような体質に私たちも変わっていきます。リバイバルを受け止めていける教会にされていこうとします。実際に、そのことに対して私たちがちゃんと主の御言葉の通りに従っていくことができるように、共に祈り合いながら支え合っていきましょう。昨年1年間、過ごしてきた中で、新しい年を迎えました。そして感謝でこの1年を迎えられた方も多いかと思いますけれども、しかし、実際には難しさを抱えながら新年になってしまったという方も多くいらっしゃるかなと思います。私たち置かれている状況は様々ですけれども、一つ覚えたいことは、私たちが置かれている状況にかかわらず、どんな人によっても主の助けが必要であるということを覚えましょう。今、幸せな人、不幸な人、関係なく主が必要です。 私たちに状況の良し悪しにかかわらず、主の助けが必要なんだということを覚えたいと思うんですね。この中にいる人の中に、私に主は必要ありませんという人は、本質的に一人もいません。イエス様のことが分かっていない人であっても、結局主イエス様のことが必要になっている。ただそれに気づいていないだけの話なので、主イエスを必要としていない人は一人もいません。ですから、今の状況が良ければ主イエスを求めないということにもならないし、今の状況が悪いから主イエスを求めなければいけないということでもない。良かろうが悪かろうが、私たちは主イエスを求めるしかありませんということです。今年御塗りに与えられている標語は、主イエスよ来てくださいという言葉なんですが、これは聖書の黙示録一番最後、今日読んだのは聖書の一番最後。皆さん、全てのストーリーって結末が重要じゃないですか。途中は波乱万丈でもいいんですよ。むしろその方が面白いかもしれません、ストーリーとして。でも最後が悪かったらやっぱりダメなんですよ。最後がいいと、最初でもあるんですけど、それはね、ちょっとその話をするで、最後が良いとやっぱり途中どんなものであろうともやっぱり全部良くなるんですね。ということは、聖書の一番最後に書いてある言葉が、私たちが置かれる、そうあるべきという状況が書かれてあるんです。わかりますよね。つまり私たちもこうならないといけないんです。なぜさっき主イエスを来てくださいと言わしたかは、この御言葉を最後もう一回言わせますけれども、このメッセージを聞いた後、もう一回告白したくなると信じます。私たちがこのように最後に本当にどうあるべきか、どうなっているんだということが明確に聖書に記されている。それが今日の聖書の箇所なんです。私たちは主イエスよ来てくださいと告白せずにはいられないものになっているんだということです。そのことを私たちが理解したら、何か今日かっこ悪いからとかね、ちょっと恥ずかしいからとか、そういうレベルの話をしていません。何か宗教っぽくて気持ち悪い、そんな話でもありません。今日御言葉をしっかり受け止めると、主イエスよ来てください、これはなんか告白してもしなくてもいい言葉ではなく、これは受け止めなければとんでもないことになるんだということです。それがどれぐらいの大きな恵みであれ、同時にそれを受け取らないということはどれほど愚かなことなのかということを今日は痛感していただきたくて、メッセージを語ります。心して御言葉を分かち合いたいと思います。今日は私たちがこの御言葉を読むときに、主イエスの待ち望むということを覚えながら整えられていきたいということを願い、御言葉を分かち合います。3つのポイントです。1番目、悔い改めて主を待て。悔い改めて主を待て。悔い改めて主を待て。14節15節を見たいと思います。自分の衣を洗う者たちは幸いである。彼らは命の木の実を食べる特権が与えられ、門を通って都に入るようになる。犬ども、魔術を行う者、みだらなことを行う者、人を殺す者、偶像を拝む者、すべて偽りを好み、また行う者は外にとどめられる。強烈な言葉ですが、自分の衣を洗う者たちは幸いである。いいですか。聖書の一番最後のところに、幸いなものとは誰か、自分の衣を洗う、洗濯大好きだからそういう話ではないですね。自分の衣で、衣の話はいっぱい出てきています。いちいち全部話してるとキリがありません、ね、新しい白い衣、24人の長老が白い衣、何の話か黙示録読んでください、ね、新しい人を着るんだ、 ね、新しい衣を着せられてイエスを着るんだ、そういう話いっぱいあります、ね、またそういう話も1年間の中でなされていきます。でもこの自分の衣を洗う、一体どういうことなのか、これは私たちが悔い改めるということを端的に意味しています。悔い改めるって一体何かって、私たちの生き方を主に合わせなさいということです。いいですか、ただ失敗したから反省して新しいことをする、改善をすればいい、そういうのが悔い改めではありません。さあ悔い改まってないです。悔い改まるというのは神様の方向と共にあるということです。そこからずれていたこと、いかに良かれと思っても神様からずれていたらダメです。悔い改めるというのは神様に合わすことです。神様のところに戻ってくることです。これは悔い改まることです。でもここで重要なのは自分の衣を洗う必要があります。あの人悔い改めてない、この人悔い改めてないの、悔い改める、自分の衣を洗う。イエス様が必要とないという人は自分の衣を洗う必要がないと言ってる人です。自分の衣を洗う必要がない、自分の衣きれいなんだから洗う必要がない、自分は大丈夫です、プライドがあります、大丈夫です、世の中でちゃんと仕事もしてる、家族も養ってる、ね、何か犯罪を犯してるわけでもない、人助けもしている、だから自分の衣は清い、ちゃんとやってます、誰かに文句を言える必要はありません。そうではありません。この最後の時に幸いなものと言われているのは自分の衣を洗うものです。異端の中に悔い改めの必要はないと言ってる異端もありますが、何をバカなこと言ってるんですか。どこまで行っても私たち悔い改めるものは幸いです。聖書の一番どん詰まりで一番最後に重要な言葉のこの最後の部分に自分、ね、8つの祝福っていうね、マタイのところにも書いてある祝福がありますけれども、それもその通りです。でもパッと一番最後に聖書の中で一番最後の幸せの単語を探したらここは出てくるわけですよ。自分の衣を洗う者たちは幸いである。今日皆さん自分の衣を洗いたいですか。皆さんどうですか、まあ、あの西山に言わせると思うとちょっとプライドが邪魔します。いいですか、ちょっともう私の言葉拙い時がありますが、ちょっと許してくださって、私を透明人間にして神様からあなたは自分の衣を洗いたいですかって言われたらあなたはどう答えるんですか。アーメンでしょ。もう一回聞かせてください。あなたは自分の衣を洗いたいですか。信仰によってもう一回聞きます。あなたは自分の衣を洗いたいですか。アーメン。本当に感謝します。告白してくださった方、今年1年間その信仰の通りになりますように、あなたに幸せが豊かにありますように。もうこれはね、私が立派なメッセージをしようとかそんなことじゃないんですよ。主の前に出た時にあなたは自分の衣を洗いたいのかと言われたら、アーメンが回復するものでありたいですね。じゃあ衣を洗うとはどういうことでしょうか。15節にあることがヒントになりますよね。魔術、淫行、殺人、神以外のものを崇める偶像礼拝、偽りを好んだり行ったりすることから決別することです。決別することです。一点一角も少しの趣味もあってもいけません。これらのことがあるのに神の特権に預かることはありません。犬ども、魔術を行う者、みだらなことを行う者、人を殺す者、偶像を拝む者、すべての偽りを好み、また行う者は外にとどめられる。今日一つ一つに対して全部やってる時間はないんですけれども、魔術ってなんかわけのわからない、魔術だけじゃないです。これね、魔術どういうことなのか、魔術を行う者、ね、神様により頼まないで行うことは全部人間の力だけ、あのね、別に科学的なことも魔術とは言いません。科学的なことも清い働きがあります。で、清い働きの方が多いでしょ。でもね、いいですか、神様の方法でない方法で自分の力で 行おうとすることは全て魔術みたいなものです。主の力はいらないと言って行うことは魔術のようなものです。主をのけて別なものを用いようとしてるから魔術みたいなものです。科学が敵とかそんなわけのわからない、そんな幼稚な話をしてるわけではありません。全てのものは神の中に属していると、全ては良いものです。いいですか。でも主を抜いて考えようとすると全て魔術になりますよね。淫行、みだらな行いね、さまざまな行為一つ一つあるんですけれども、逆に肯定的に言っていきたいと思います。つまり神の力に頼る生き方を回復してください。神の力に頼る、自分の力に頼る生き方ではなく神に頼りなさい。魔術に頼る、占いに頼る、他のものに頼る、自分の力に頼るんじゃなくて、まず神に頼りなさい。だから自分でできることがあっても、まず第一番目に祈りなさい。できることをやってからどうしようもなくなって祈るんじゃなくて、まず祈る、その次に示されたことをなす。順番を変えなさい。一生懸命やってできませんでした、主を助けてください、でも主を助けてくださいって言ったら正解ですけど、その段階もそういうところを通るときも必要かもしれませんが、まず主により頼むもの。みだらなことを決別しよう、みだらなことを決別しようと、これなかなか難しいと思いますね。もうこう皆さんも、ね、別に恥ずかしいことかと思いますから、どうぞ自分の、あの人やらなくていいですよ、自分の衣だからね、自分の衣だから、まあ、難しい話です。でもね、変えます、言い方変えませんけれども、そうじゃない、じゃあどうしたらいいの、ただそれを排除すればいいのか、そうじゃない、家族を愛するものであってください。家族を愛する、本当に愛すべき人は愛するね。男女関係イコール全て悪なんて、そんなわけないです。誰も生まれてきません、そんなこと。家族を愛する。将来結婚を約束している人がいたら、その人を愛する。まだその人がよくわからない。でも誠実に生きる。将来自分が結婚する人たちが傷つかないために。家族を愛する生き方。家族を愛そうとすると、みだらな行いが、なくなっていきますが、家族を愛そうとしていなければ欲望に頼っていく、自分中心になります。家族を愛そうとすると自分を犠牲にすることができますが、家族をないがしろにすると自分を愛そうとしますので、それもそれで必要なんですが、しかし欲望に落ちていく、そのようなことになります。家族を愛す、殺人がダメ、そうです、私たちは人を殺すような生き方、人を踏みにじっていくのではなく、人を生かす生き方をしてください。人を生かす生き方、人を押しのけて上がろうとするんじゃなくて、人を生かして生きようとすると、あなたも生きます。偶像礼拝、偶像礼拝って単になんかこう仏像とかがあって、そう分かりやすいのもそれも偶像礼拝でも、偶像礼拝さまざまにあります。そうじゃなくて、じゃあ何を言ってるのか。三位一体の神様だけ、イエス様だけを礼拝するもの。僕は別に国に反対するとか政治家に反対するとかそういう話でもないんですけども、褒めたたえるのはイエス様だけです。どんなに素晴らしいことをして褒めてもいいけど、褒めたたえる、礼拝して本当に耐えるのはイエス様だけです。イエス様の代わりに国がなってもダメですし、人がなってもダメです、子供がなってもダメだし、夫がなってもダメです。イエス様はイエス様です、わかりますか。ここと比べるものは何もありません。私たちの父母は尊敬し愛する対象です。礼拝する対象ではありません。全然違います。 でもイエス様を大切にすると親を大切にします。イエス様を大切にしないと生きてる時なんかってあんまりちょっと冷静になります。あまり生きてる時に交わらなかったのに突然死んでから神様ですみたいな感じ。生きてる時に愛しなさい。何か大切にしていることを言っているようでおかしなことを教えているんです。だからちゃんと気づかないといけないんです。生きている時に愛さないと、天に召されたらあとは主に委ねることですから、そこから頑張り始める。おかしいんですよ言ってることが。社会の中でイエス様を大切にし始めると、そこが今すべきということがちゃんと見えてくる。本当に先祖を大切に、親を大切にするんだったら今生きてる親を大切にします。わかりますか。イエス様だけを礼拝する生き方、偽りを好み、また行うものは外に留められる。これはね、真実と誠実を尽くす生き方です、ね、嘘も本命だ。世の中では成功するでしょう。でもこれ黙示録の最後なんです。黙示録の中で何が言われましたか。その成功何の意味がある。大バビロン、おお、全ての富が集まって、もうこれは素晴らしい。それに何の意味がある。必ずそれはものすごい、栄えれば栄えるほど圧倒的な力でもう惨めなぐらいに倒れる。それの何が良いのかね、この黙示録の最後にドーンと来てるわけです。これ QT やったからね、いやちょっとなんかチクチク言うとあれかもしれない。 QT したからこそ今ちょうど黙示録が昨年末までずっとね、さまざま、どんなことありました。今まだちょっと余ってるんですね、リビングライフ。ちょっとあれどんなものだったって、今からでも遅くないから買って読み直してみてください。なんかわけのわからないファンタジーとかわけのわからないもので読んで、ちゃんと聖書的に読んでみてください。黙示録、それらのものが滅びる。私は何を誇っていたのか。それを嘘をついて得ても何の意味もない。真実と誠実を尽くして損をすることもあるかもしれないけれども、永遠なる神様がそれを見ておられるんだったら、それがどれほど価値のあることなのか。このように私たちの人生の生き方を変えるものは幸い、自分の衣を洗うものは幸いです。皆さん今出てきたことの中で、去年心にあるものが、これは汚いな思うことがないと言わせません。いや、そんなお前に言われたくないと思われるかもしれないけど、なんで僕が言わせないのか、僕が言わせないんじゃなくて聖書が言わせないんです。聖書は衣を洗うもの、いいですか、衣、きれいな衣を着ている人が幸いと言ってるんじゃなくて、衣を洗うものは幸いですと言ってるんです。つまりこれは聖書があなたは衣を洗う必要がありますよと教えてくれてるんです。だから衣は汚れてませんよと言わせません。聖書はあなたの衣は汚れているから、衣を洗うものは幸いですと言ってるんです。だから今言ったことの中で、私もあります。何ですかって、あんまり僕のね、自分の衣は自分で選びます。皆さんもね、自分の衣を考えて、これ緊張する言葉が必ずどこかにあったはずです。今年いいですか、主に期待しながら衣を洗うものとなってください。悔い改めるものとなってください。新しい生き方が皆さんの中に約束されてますから、どうぞそれを聞いてもまあいいやって、その汚れたものそのまま傷つけるんじゃなくて、衣を洗う決断をする今日でありたいと願います。 自分の実際の心の向きもそうですけれども、心の向きもすごく重要ですけれども、霊的な意味もそうですけれども、実際もそう、実践もそう、実際の時間の使い方、私の目が追っているもの、目が見ているもの、ぼーっとしているところにふーっと考えること、本質的なところがそこにあります。立派な席に出てご意見をくださいって言ってるその意見は私たちの本当に表面上の話であって、実際の話は私がぼーっとしているところにたくさん出てきます。目が追うもの、心から願っているもの、その中にで実際に暇があれば検索をしていること、こういうもの、衣を洗う私たちになりたいと思います。厳しいのは15節があったように、主っていうのは、私たちの主は救い主なんですけど、裁きを否定されること一度もありません。主は救い主ですが、裁きがないと言ったことは一度もありません。裁きがあるから裁きで合わないように今救いを受けなさいって言ってるわけです。裁きがないと言ったことはありません。裁きは必ずあります。裁きは必ずあるんです。私たちの生き方の中に裁きは必ずある。どうしてこんな誰にも褒められないようなことなのに一生懸命、どうして教会に誰もいないって誰からも褒められないんだけど、こんなお掃除をする、誰からも褒められないし誰も気づいても、どうして天のお父様を見てる、どうして私は誰も見ていないからここで悪いことしたって、誰も見ていない、誰にも迷惑かけていない、何が悪いんですか。私は主の前に必ず申し開きをすることになる。その時に私は何と主の前に言うんですか。必ず裁きはあります。このことを覚えたいと思います。私は皆さんの全てを築いてあげることは正直難しいです。でも神様は絶対に知っています。良いことも悪いことも全部知っておられる。全てを申し開きにすることになります。その上ね、あなたの衣、自分の衣を洗うものは幸いである。主が裁きの時、主の裁きの時は悔い改める時ではありません。それは自分の生き方の評定を受ける時です。悔い改めるのはいつですか。今です。主が来られた時にごめんなさいと悔い改める、そこは悔い改めるところではありません。その時は恵みはないって言ったらおかしいんですけども、その時は救いの瞬間ではありません。救いは今が救いの瞬間です。主が来られる時は裁きの瞬間です。主と共にいる者はその時裁かれません。その時何を言ってももう遅いです。悔い改めは今です。いつ来るかわからないけれど、今悔い改めることです。いつ来るかわからないからこそ今すべきことだということですね。だから今年この御言葉が与えられて強烈だったので、私もちょっと強烈な年初のメッセージですけれども、どうぞ皆さん、自分の衣を洗うものは幸い、幸いに預かる人であってください。2番目、主の助けで待つ。精霊の助けで待つ。16節から17節、私イエスは御使いを使わし、主教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また私子孫輝く明けの病状である。御霊と花嫁が言う、来てください、これを聞く者も来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はただで受けなさい。アーメン。さて、私たちが清い生活を生きたいっていう思いが、今のメッセージを聞いて全くわからないと、全く感じなかったっていう人はね、まずはイエス様のことを知らないといけないと思いますが、イエス様のことを知っているのに、で私が言ったからじゃなくて、この御言葉が言われて、別に西山が言ったからお前の中に言われたくないというのはちょっとあるかもしれません。でもね、いいですか、でもこの御言葉、ね、を見てね、私は悔い改めたくないというふうに思ってしまっ だとしたらですね、やっぱりそこはですね、神様に取り扱われてほしいなって思います。これただことじゃない話だからです。やっぱり何か悔い改めたいなって思うと思うんです。で、最低限その必要性はあるなっていうことを必ず感じると思います。でももしそう思ったとしたとしても、私たちがそれを自分の力で一生懸命やるんですね。でもこれはできないですよ。できない。私たちの気持ちや努力だけでは、これは本当に心の一心が必要で、私たち自身の自発的なその思いは必要なんですけど、私たち実力も忍耐力も実践も、私たち自身にその清さも実際にはないんです。愚かなものなんです。私たちはダメだダメだって思っていても、まるで中毒者が中毒にはまっているときに、ダメだやめようって、あれだけもうこんなにダメじゃないですか、助けてって言ってるのに、できないものはできないですよ。もう何をしてんのかもうわからない、何を思ってして、なんでと思ってるのに手が伸びる。別にそれはね、なんかもう社会生活が破綻しているね、そういうような人だけに当てはまるものじゃないでしょ。私たちだって何かしらの、やっぱり主の形に整っていないその部分があるから、衣を洗う必要があるわけです。でもどうしたらいいの、どうしたらいいの。でも16節でイエス様がこう本当に王として来られてるんですね。この御言葉も一つ一つね、こう本当は触れていかないといけないんですね。あらかじめ伝えていることが本当に成就したんだよと。もう私はダビデのね、また子孫は輝く明けの明星である、これもうユダヤ人の人にとったらバシバシ来る単語なんですけれども、とにかく約束をされた本物の王で私を治める方で、その方が完全に回復を与えてくださる、もうそういうことです。まあ、罪も全てが消え去って、罪も悪も全て消え去って、サタンも全て滅びて、そして本物の明けの明星、打天使とかでもなくて、本当のもう本当に神様のその状態に来た時に、その時に誰と誰が来てくださいって言うんですか。17節、御霊と花嫁が言うんです。花嫁とは誰ですか。まあ、これね、旧約聖書、ヨハネの黙示録を見ると書いてあることなんですけど、やっぱりこの花嫁とは基本的には主を求める人たちのこと、主に属する人たちのこと、新しいエルサレム、いろんな表現がありますけれども、基本的には主に属するもの、まあ、私たち、主を信じる私たちと思っていくんです。これが主を来てくださいと言うんですけど、誰と言うんですか。御霊と共に言うんです。御霊とは誰ですか。神の霊、三位一体の話をしないといけないんですけど、その話をするとまた時間が足りないです。もう今日のメッセージは本当に端折ってしか話せませんけれども、神様ご自身の助け、聖霊、御霊とは聖霊、聖霊とは私たちを助けるもの、神様の心です。神様の心は私たちを助けたいと思っている、全知全能の力を持って、全知全能の力です。だから覚えてください、あなたができないと思っても主にはできます。いや、私がしようとするとできないんですけど、いいですか。今日悔い改め、私は頭の中で今いろいろ悔い改めたいなと思っていることがあります。でも自分の力でやろうとしたら多分できないなと思ってます。でも聖霊様が私をひっくり返したらできるなと思います。私が私で頑張って、私が生きようとするとできないですけど、私が死んでこう操られると確かにできるなと思います。でも私は本質的に私の霊は死ぬのではなく新しい命です。主によって私は満たされるならば、聖霊によって満たされるならば、私の力ではなく御霊の助けによってこれがなされる。私の唇から不思議と主よ来てください、この告白がなされる。私は許せない許せない許せないと思っている人たちがいる。自分の力でも許せない、明らかに許せない、でも御霊に触れられてしまった 途端に なぜか私の唇から許せないと思ってる、許せないって言おうとしたら許すって言っちゃう。そのような不思議なことがあなたに起こります。どっか誰かの話ではありませんよ。いや、牧師先生、あなたは牧師になったからそんなことが言えるんですよ。現実社会の苦しみとか知らないでしょう。あなたの苦しみを私が全て理解をすることは申し訳ない、できないです。でも主は知っておられます。だからあなたのために十字架にかかっておられるからです。主は知っておられます、あなたの苦しみをあなた以上に、そして助けてくださいます。そして最後の時、主と聖霊と共にいる者は来てくださいと、花嫁たちは、私たちは聖霊と共に来てください。一人で言ってんじゃないでしょ。一人で来てください。一人で頑張ってたら魔術を行っているようなものです。偶像礼拝を一人で、自分を神としているものですね。一人でやってる、聖霊と助けを受けてやっている者は来てくださいと必ず告白します。必ず告白します。なぜ？書いてあるからです。御霊と花嫁は言います。これ言わない人は花嫁じゃないんですね。で、自分の力で言うんですか？言えないんですよね。だから御霊の助けを持って言うんです。来てください。重要なことはここで洗ってなかったら滅びますから来てくださいとは言えないですよ。衣が綺麗じゃなかったら滅びますから来てください。ちょっと今都合悪いです、今来ないでくださいとでもね、もう正直に答えますよ。私の肉なる声はね、ちょっと今来たら困ります、問題があります、ちょっと後で来てください、今私の部屋に入ったら汚いものがいっぱいあるのでちょっと玄関で待っておいてくださいみたいな、そんな感じですね。主が来ます、汚かろうがなんで今来てくださいって、どうやったら言えるんですか？聖霊様の助けがあると言えるんです。わかります？私の力ではこれはなしと、私は衣を洗わないといけないんですけど、衣を洗うことだってできません。洗おうとも思いません。御霊の助け、聖霊様、この主が私たちを支えてくださいます。主イエス様が約束された王として来られる、その肝心な時でさえもちゃんと聖霊は助けてくださっています。天使たちを送り、イエス様を先に送り、そしてもう一度イエス様が裁き主として本物の王として来られる時に、その時に聖霊ご自身が助けてくださる。いつも神様はご自身で助けてくる。私たちにできないとは言わせないよ。なぜならば全知全能なる神様ができると言って私たちを全部助けてくださってる。私たちは本当に主を求めたら必ずできるようになってるんです。絶対にできませんとは言えないです。自分でやろうとしたらできないと思います。でも神様に委ね切った時にはできるんだということを信じる私たち一人一人でありたいと願います。今日ですから私たちは主の助けを求めましょう。今日私は衣を洗う幸いなものとなりたいです。イエス様来てくださいと言える幸いなものでありたいと願います。聖霊様助けてください、祈るしかないわけです。祈ってるだけですか？実際に行ってみる。それでできない、失敗する、でもまた祈る、聖霊に助けを求め続ける、そのような清い生き方、私たちは主の助けによって実際に悔い改めが起こり、そして私たちは清い生き方に変えられていくものとされましょう。最後3番目、御言葉通りに待つ。御言葉通りに待つ、18節から20節までお読みします。私はこの書の予言の言葉を聞くすべてのものに証しする。もし誰かがこれに付け加えるなら、神がそのものにこの書に書かれてある災害を加えられる。またもし誰かがこの予言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都からそのものの受ける分を取り除かれる。 これらのことを証しする方が言われる。しかり、私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。18節から19節を見てみると、神様の御言葉は一つも間違えること、一つも欠けることがありません。御言葉の通りになります。多くの異端が自分の主張のために御言葉のある部分を改ざんしたり、または付け加えたりします。それは自分の主張のためにすることです。これはさっき言ったように魔術みたいなもんです。いわゆるこの魔術っていう言葉にバーッと扇動されやすいかもしれませんけど、結局主がなされることじゃなくて、自分の力で何かをなそう、自分の力で改ざんしようとする全ての働きです、ね、ですからこれは魔術みたいなもんですよ、ね、いうことです。この魔術っていう言葉がちょっと一人歩きしそうですが、でも本当にこの多くの異端もそのようなものです。ちなみにこのような異端が全てどうなるのかっていうのは黙示録ですでに書かれてあった、ね、裁きいろいろありましたよね、まあ、7つの封印、7つのラッパ、7つの鉢、何の話かぜひ QT もう一回12月号買ってみてください。でこれらのことをねあって、どれぐらいこの裁きが明確にはっきりと必ず最後になされるのかっていうのを私たちは見る必要があります。嫌というほど裁きに書いて語られる。だからね、聖書の御言葉は取ってもいけないし、足してもいけない、足しても引いてもいけない、その通りに受け入れないといけないんです。逆に言うとそれ以外は偽物です。どんなに素晴らしい働きがあっても違う、状況がいいとか悪いとかじゃなくて御言葉の通りにならないといけない。もうちょっと言うならば、私たち自身だって、私だってじゃあ御言葉通りに生きていますかって言ったらずれることがあります。じゃあ異端ですか、そうじゃなくて、そこで衣を洗うものは幸いです。悔い改めのあるものはさ、分かりますか、これどれぐらい完全な救いなのか。でもそれを主張し続けるものは裁きの対象になります。で、その一つとして主は何て言っていらっしゃいます、いつ来るって言われます、何て言われてます、主はいつ来るって言われてます。御言葉の通りに答えてください。主は明日来ますか？すぐですね。はい、ありがとうございます。何回も言いますね。はい、勇気いったと思いますね。でも難しい話じゃないでしょ？御言葉の通りだから。別に新しいワードを作り出せって言ってるわけじゃない。今読んだ御言葉の通り、過去語で聞いてる人もいらっしゃいますから答えられないかもしれませんけど、すぐですよね。すぐです。主はすぐ来る。主は明日来る。主は1年のうちに来る。御言葉の通りですか？違いますね。すぐ来るんです。でも、このすぐという言葉をその通り、アーメンと答える。20節どうですか？これらのことを証しする方が言われる。しかり、しかりとはその通りだ。その通り、私はすぐ来る。他の者たちはその通りです、主イエスよ来てくださいって告白してです。これが信徒たちの最後の告白ですよ。最初の告白、最初の完全な告白と言っていいかもしれませんが、アルファでありオメガ、まあ、とにかく主はすぐ来られるっていうのは明日とか明後日とか勝手に言い換えちゃダメなんですね。これはなんかサタンがやりそうな役割ですね。あなたは本当に死ぬと言われたのですか、何の話ですか、命の木の話ですね。でそんなどこから出て書いてあったでしょ、今 またもし誰かがこの書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都から、書いてあるでしょ、命の木、どこで出てきました、一番聖書の最初、創世記ね。どれぐらい包括的な話なのかっていう話も見えてくると思いますけれども、御言葉の通りにね、もちろんね、日本語や韓国語翻訳されているものです。でもね、さすがに翻訳だと言ったからとしてね、これすぐに来るっていうのが明日には変わらないでしょ。いくら翻訳が変わったとしたとしても、それは全然意味が違うことですね。いくら翻訳が変わったとして、多少の意味が落ちたりね、誤解あるかもしれない、メインのところが落ちるはずがありません。ね、日本語で聖書読んでたら、ヘブル語とかギリシャ語で読んでるのではないので意味が分かりません。そうしたら何のために訳してるのかっていう話になります。日本語で聖書を読んでいても、ちゃんと聖書のメインラインに沿って訳されているならば、十分に私たちが受け取る内容は必ず受け取れます。もっと深く知りたかったら、ヘブルとかギリシャ語を勉強したらもっと深く知れますけど、私たちに必要なものは必ず得られます。ですから、すぐ来ると言っているのは明日だとか2時間後だとか1年後だとか言っていいんですか。こういうのを言った人はどう思うんですか。すごいいい働きをしてて、奇跡を起こしていても、パッと見分けないとダメなんですよ。御言葉通りに待ってないですから。どんなにいい働きをしていたとしたとしても、どんなに私たちの向上心をくすぐろうとも、パッと見分けないとダメですよ。違うなって、御言葉じゃないからね。主はすぐ来るって言われたんです。主はすぐ来られます。でも待つ必要があります。聖書通りですよね。待ち望めって聖書には書いてある。主はすぐ来るって言われたけど、私たちは実際待つことがあると思います。私たちは待つ必要があります。でも主はすぐ来られます。何を言ってるんだこの牧師、頭おかしいじゃないか。僕もね、これメッセージしながらちょっと混乱するかもしれませんが、言いたいことは、主は私たちの都合の良い時ではなく、私たち全てにとって本当に最善の時に来られます。それは私たちにとって都合の悪い時かもしれませんが、私たちにとって都合の良い悪いに関わらず、私たちの最善の時に来られます。罪人の感覚の私には都合が悪い時に主が来るかもしれませんが、主から見ると最善の時に来られます。私に都合が悪いかもしれませんが、私のためになることを成してくださいます。わかりますか。だから私は主を待っている時には長く感じると思います。でも主が出会ってくださったらすぐだと感じると信じます。私ちょっと理系の話でね、宇宙の寿命とかね、そういう話とかで、地球が今の宇宙はどの観測からどのデータが得られてどのこうのって、私もそういう理化学的な考え方をする方です。でもいいですか、科学者が言っているその宇宙の寿命には達しないです。 100% 達しません。主はすぐ来ると言ってるから。私は御言葉を信じるので、科学者が言っている通りにはならないです。私たちが思っているよりはすぐ来るので。でもそんなのは来ない、そんなのは来ない、来週以降というか、来週僕はちょっと別のところに行っているので、来週はまた別のメッセージですけれども、この後これからどうやって待つのかって具体的なメッセージを何週間か続けていきますけれども、主は来ない、ノアの箱舟で主は来ない、そんな時は来ないと言ってたらパンってきます。だから盗人のように主は来られる、ね、私たち主を待つ時は長く感じることがありますが、主がすぐ来るように備えましょう。主が来られた時はすぐだったなって感じると思います。待ち望んでいて、 びっくりしますけど、でも主よすぐ来てくださいましたね。いずれにせよね、主がすぐ来ると言われたことを受け入れつつ、いつ来られてもいいように御言葉に従いつつ待つようになりたいと思っている。今何も変わらなくていい。今年主が来られるかどうかは分からないですけれども、今日私がすることは主が来られた時に衣を洗っているものでありたいな。そして主が来られた時に聖霊と共に、今ですかと思ったけど、聖霊と共に来てくださいって言えるものでありたいなと本当に心から願いました。そのために今年今あなたがすべきことがあるでしょ。今悔い改める、今できること、同じ状態じゃなくて今年できる、その私たち常に備えよということです。常に備えよ。今日私は備えないでただ時間が過ぎるのを待っているのではなく、備えて待つ、待ち望む。私たちの横浜御塗り教会は実際にそのような一年をこれから、いや一年どころかずっと歩み続けるものでありたいと御言葉から願います。20節最後ね、これらのことを明かしする方が言われるんです。しかり私はすぐ来る。この後の告白、アーメン、主イエスよ来てください。すべての生徒がこれを告白します。だから今日メッセージ一番最後練習したいと思います。結論的な話です。21節、主イエスの恵みが私たちに必要です。どうか恵みが豊かにあることを願っています。21節、主イエスの恵みが全てのものとともにありますように。全てのもの、神様は全てのものが救われること、裁きはあるけれども全てのものが救われることを願っておられる。今日私たちがこのために備える、今日できる私たちの変化が聖霊様の助けの中で必ず起こります。今日悔い改めたいなと思ったことは今日祈ります。そして実際に起こします。最後に主が来られる時のための備えをしましょう。パフォーマンスと思っていただいてもいいです。でもいいですか、パフォーマンスと思う人は本当にパフォーマンスになります。でも心から告白する皆さんにチャレンジをいたします。主イエスよ来てくださいとご一緒に告白しましょう。20節を読みます。20節をちょっと出してください。アーメンまで牧師が読みます。皆さんご一緒に主イエスよ来てくださいと告白してください。パフォーマンスではなく信仰を持って告白してください。小さい言葉ではなくはっきりと隣の人に聞こえるように告白してください。パフォーマンスと思うならばそれでいいです。でも僕は今パフォーマンスでこの言葉を投げかけていません。聖書を開けたい人はご自身の聖書を開けてください。いい加減な気持ちで言ってないので、どうぞ。20節を読みします。これらの証しをする方が言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン、主イエスよ来てください。お祈りをいたします。